ネマクエストラジオ。
猿でもケイちゃんでもわかるエヴァンゲリオン。ということで今夜は NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんにお越しいただきました。内屋敷さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ただのオタクです。
まあ、このシネマクエストラジオの30分で紹介するのは、まあ、困難だとは思うのですが、はい、こんな中でも私今日はもう聞き手に回りますので内屋敷さんに任せてですね、けいちゃんもエヴァンゲリオンを学んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。そんな大した話できるかどうか分かんないんですけれども、最初に言うと、新エヴァご覧になった方、まだご覧になってらっしゃらない方、映画に関するネタバレ的な話は、今日はいたしません。
はい、
ほぼほぼ触れずに、進めさせてもらいます。とすると一体何を喋るんやっていう話になるんですけれども、映画の内容に触れずに喋るとなると、これはもうどうしたって自分語りというものになってしまうというところだけ、ご了承いただいた上でですね、ちょっとそういうの、今公式サイトの方からエヴァンゲリオン、はい、ネタバレ解禁の、お知らせなんかも出まして、今SNS なんかでは当初はね、公開しばらくはネタバレ封印ということで、皆さん本当にマナー守って、
はい、
ネタバレほとんど出てなかったですけども、今ちょぼちょぼこう出回ってきてるかなっていうところで、そんなところも見てる人からしたら、ほぼほぼ、目新しいネタは喋らないと思います。はい。ただ、この思いを共有していただける方、それわかるでっていう方には、ぜひとも最後まで聞いてもらえたら嬉しいかなと思っております。
はい、はい、まずよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、で話を続けますとですね、庵野監督が、庵野秀明監督が今年60歳ぐらいなのかな、で、僕は今年57でほぼほぼ同世代なんですけれども、彼のその8ミリ時代から見たりもしてまして、それほど特別ファンというわけではなかったんですけれども、
はい、
たまたま、まずはですね、テレビから始まってるわけですね。ご存知の方にはもう、黙って聞いておいてください。知らない人を一応前提に話してます。
それでもケイちゃんでも分かるようにね。
はい、ケイちゃんに向かって話してます。
はい、はい、お願いします。
最初はテレビシリーズがスタートなんですね。タイトルを新世紀エヴァンゲリオンと言いました。
はい、
始まりましたのが1995年。10月の4日放映スタート、テレビ東京系、
はい、
僕はその時東京に住んでまして、でたまたま夕方6時半からの放映だったんですけれども、その時間うちにいまして、その時無職やったっていうのもあるんですけど、はい、で、何も知らずにテレビをつけてみて、でもビデオはなぜか録画してたんですよね、アニメだからっていうのもあったかもしれないですけど、とにかくその第1話の衝撃的たることやったらなんちゃらかんちゃら本当にすごかったんですよ。
はい、
はい、でもうその足で、当時はビデオデッキ、まだ DVD とかも出てないような時代なんですけど、もうその足で SVHS の5缶パックを買いに電気屋に走りました。これは毎週録画せなあかんやつやということで、はい、でその時、一緒に住んでた、当時の彼女、後に嫁さんになって後に離婚もするんですけれども
ドラマ、
そいつに、そいつじゃない、その彼女に、これは絶対見なあかんやつやでということで、一緒に見てまいりまして、はい、周囲にも、それこそエヴァンジェリストとしてですね、
エヴァンジェリスト、
はい、もう宣伝人として、伝道師ですね、というところで、宣伝にも駆けずり回りですね、で同じようなやつはやっぱりもう同時発生でいっぱいいたわけですね。当時はね、インターネットまだまだ普及、夜明け時代的な形で、
はい、
テレ放題夜中だけしかこの使えないとかですね、ピーピーガガガの時代ですよね。若い人は分かんないと思うんですけど、
はい、
そんな時代で、ネット掲示板なんかが、結構活発に、あった時代らしいですが、僕はまだまだパソコンとかも使えないような人間だったので、本当にこう周囲だけで盛り上がってるような感じで、とりあえず分かってる範囲で、秋葉原に行っては、フィギュアを買い漁り、書籍が出れば財布からお札を出して買い求め、
はい、
というところで約半年間放映があったんですね。全26話あったんですけれども、最初のお話あらすじだ簡単に説明しますね。
はい、
はい、新世紀エヴァンゲリオンとはどんな話だと、まず始まりが西暦2000年に発生したセカンドインパクトという事件によりまして、当時の世界人口の半分が、 死滅してしまったというところから始まります、はい、で、第1話の冒頭、黒字に白字タイトルでドン時に西暦2015年と出るところから物語がスタートするわけですね、うん、もうこの極太明朝で出るタイトルのかっこよさよあの分かる人には分かるんですけど、まあ、あの市川崑監督のまあオマージュ的なそのクレジットタイプロゴなんですけども、そのまあそっから始まるその作品のものすごさというか、ある日突然、親から離れて、里子に出されてた主人公碇シンジ君14歳です、はい、この子が突然お父さんに呼び出されて第三神道教師というところにやってまいります、うん、これは現在の箱根が、名前を変えたものという設定なんですけれども、はい、じゃあやってきました碇シンジ君、そうしたらお父さん再会した挨拶もなく、今大変やからお前とにかくこれに乗れと言われた、目の前にあったのがエヴァンゲリオン初号機なんですね、うん、はい、まあ、言ってみればロボットなんですけれども、で何するんやって言ったら正体不明の謎の生命体シトというものが襲ってきてると、でこいつがうちまで来てあるものを触っちゃったら人類滅びちゃうのよっていうことで、さあ乗ってって言われるんやけど、何の説明もなしにいきなりこれ乗れって言われてはいはいって受ける子供もいないじゃないですか。
そうですね、
僕は嫌だって言うんですけど、うん、じゃあ代わりにこいつ乗せるわって言ってた女の子がやってくるんですけど、うん、その子は綾波レイという、うん、知ってる人は知ってる、もう大ヒロインですよね、
はい、
がもう体中包帯ぐるぐる血まみれで、うん、ぜいぜい言うてて乗ろうにも乗れないわけですよ、うんうん、でそれを見かねたシンジ君が逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ逃げちゃダメだというセリフで、これ有名なセリフなんですけれども、分かる人は分かると思うんですが、その思いで、一念発起してエヴァンゲリオンに乗る、そこでなんとか、使徒を撃退して、
うん、
というところが、まあ、第1話第2話のお話なんですけれども、はい、まあ、そこからなんやかんやで話が続いていく、
うんうんうん、
まあ、毎週毎週、まあ、お約束通りにやってきてくれる使徒、まあ、いわゆるまあ敵役ですよね、うん、と戦うエヴァンゲリオンで、碇シンジ君が綾波レイ、それにさらに追加される、総理アスカラングレー等々、いろんな人間関係を含みながら、物語は続いていくんですけれども、まあこの物語のフォーマットとしては基本的にはそれまでにあった数々の特撮やらアニメやらこの辺の影響をもろに受けているところはあるんですね、
うん、
これは庵野監督自ら認めてらっしゃるところなんですけれども、まあ具体的に言うと、まあ、ウルトラマンだったり、鉄人28号もそうですし、
うん、
宇宙戦艦ヤマト、銀河鉄道39、機動戦士ガンダム、そしてデビルマン等々の、いろんな、まあ、衣装だったりその設定だったりがその場面場面いろんなところで反映されているのが、まあ同じくアニメオタクにはよくわかるというところで、基本的なフォーマットとしてはやっぱりマジンガー Z の、まあ、設定が強いのかなと、
うん、
ロボットに主人公が乗り込んで自ら戦うタイプで、毎週毎週やってくる敵キャラと戦う悪の組織と正義の組織というところなんですけれども、まあ何が違うかというと、まず、その設定の言葉の使い方、
うん、
ロボットじゃないんですよね、汎用人型決戦兵器なんですよ。その汎用人型決戦兵器なんですよ。
汎用人型決戦兵器、
はい、この言葉ね、
うん、
はい、それから何て言うかな、マジンガー Z で言うと、まあ、ホバーパイルダーですよね。カブト浩二君がホバーパイルダーに乗ってマジンガー Z にこう乗り込むわけですけれども、エヴァンゲリオンの場合はエントリープラグ、
エントリープラグ、
はい、それから孔子、孔子力、マジンガー Z のその研究所が、
うん、
敵に襲われるときにバリア張って攻撃から守るんですけど、はい、エヴァンゲリオンではバリアではありません、 AT フィールドと言います、
AT フィールド、
はい、そういう単語の数々、
うん、
それから、いろんな言葉が出てくるんですよ。人類補完計画、
人類補完計画、
士官文書、
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 ロンギニスの槍、
ロンギニスの槍、
こんな言葉のいろいろね、うん、その言葉のかっこよさ、それと語感のその響きのかっこよさ、
うん、
でそれが日本語の漢字で羅列しているところの見た目のかっこよさ、
うん、
そんなところにどんどんどんどん惹かれていくわけですね、
うん、
でそれが極太明朝体でドン、
極太明朝体でドン、
すごいな、やっぱ市川崑かっこええよな、いやそれをやってる庵野秀明なかなかいいよそのセンスみたいなところでどんどん僕らもハマっていくと、
は
い、
最初はちょっと上から目線だったりもするわけですね。
そうなんですよ、はい、まあ、同世代としては応援したいよね的な形でどんどん見ていくわけです。
ららら、うん、
で最初前半は、まあ、いわゆるそういうロボットアニメのフォーマットにのっとって、まあ、それなりに明るい学園ドラマ的な要素もはらみつつ進んでいくんですけれども、はい、それがどんどんどんどん主人公の内面にドラマが傾いていく、
うんうんうん、
はい、そういう心理描写に、重きを置くようになり、 その辺のトラウマが描かれて、
はい、
いろんな謎も出てきて、どんどんどんどん話が深みにはまっていって、まあ、なんやかんやでわけ分かるようになっていくんですね。
私がそこから寄ったんですよ、
はい、
今までの話のところ私も見てるんです。
さっきの話聞いてそうやなと思いました、
はい
はい、
そこからなんかってなってきてついていけなくなっちゃったんです
よね。そこで離れる人もいればよりハマる人もいて、
うんうん、
そういう謎の考察本が当時結構売れてたりとか、あそこのこれはこういう意味やとか、
ゲームみたいですね。
まあその走りやと思うんですけどね。
へ、
うん、だから僕なんかあんまりその謎とかそんな気にしてなかったんですけど、
うんうん、
まあ、ある程度この伏線は回収してほしいよな的なところもあって、
うんうん、
どんどんどんどん話はそれが盛り上がっていって、最終25、26話これで終わるはずだったんですよ。
ほう、
それが、まあ、ぶっちゃけて言うならば事の真相はっきりしてません、
うん、
ただ、まあ、誰しもが思ったであろうことは、まあ、制作が間に合わなかったんだなという最終2話なんですね。
うん、
通常のセルアニメ、ではもうほぼない状態というか、まあ、手書きの線画だったり、脚本台本そのままだったり、実写だったり、もうその内面世界をいろんな映像で、表現する、その試み自体は面白かったんですけど、
うんうん、
ただ今までのこのドラマ23話2本までやってきたドラマの回収はどうしてんのというのが、
うん、
最後の最後は主人公碇シンジ君の内面、
はい、
これが保管されておしまい、
うん、
何の自己啓発セミナーやねんみたいな僕はここにいてもいいんだというそのシンジ君の笑顔でおめでとうありがとうで終わるんですよね。その瞬間その日本中の僕みたいなやつら全員ちゃぶ台ひっくり返したわけですよ。
おいどうなってんねんこらっていう、はい、
で、ネット大荒れしたらしいんですけれども、
はい、
この間NHK でプロフェッショナル安野さん特集がありまして、うん、
はい、
その時のことも監督自ら語ってらっしゃいましたけれども、はい、まあ、いかにして安野を殺すかみたいなことまでなんか物騒な発言まであったらしくて、実際そのモニターの画面が、後に公開される劇場版でも映されたりとかしてるんですけども、
はい、
まあ、その時に、まあ、そのプロフェッショナルでおっしゃってたのがもうちょっと鬱になってしまって、
うん、
自ら死ぬことまで考えた、そこまで追い込まれてしまったっていうところもあって、ただそっから、でその終わらなかったがゆえにファンの間で余計に盛り上がってしまったというところもあるわけですよね。
なるほど。
1996年の春に、一旦終わるんですけれども、
うん、
その熱が冷めやらず、
うん、
そのまま続いたがゆえに97年、本当の最終回をじゃあお見せしましょうということで劇場版の制作公開が発表されたわけですね。
なるほど。では本当の最終回のところで一旦けいちゃんお水飲みたいので CM に行かせていただきます、
はい、いってらっしゃい。
それでは一旦 CM です、
はい、
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
さあ引き続きそれでもけいちゃんでもわかるエヴァンゲリオン講座続けていきましょう。 NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんです。
はい、ありがとうございます。今言いましたその劇場版ですね、
うん、
これをデス&リバース死と新生というタイトルだったんですけれども、今ではいわゆる春エヴァと言われてるんですが、
はい、
なぜ春のエヴァという話になるんですけども、
うん、
春休みの公開を歌いながら、公開の一月前ぐらいになってごめんなさい制作が間に合いませんと、
うん、
もう公開無理ですということで、話の途中まで公開させてくださいということになったんですね。
新しい
ごめんなさいという、そう当時は前代未聞だったらしいですけれども、
はい、
監督自ら記者会見で、まあ、謝罪されて、
うん、
まあ、ファンとしてはまあまああり得る話だよなっていうところで、まあ、そんな、別に怒ったりとかねそんなあんまなかったと思うんですけど、ただ当時それで余計にマスコミが盛り上がったっていうのがありますよね、
はいはいはい、
で その半年後ぐらいですかね、今度は夏エヴァだから、うんうんうん、夏休みに、今度こそ終わりますよということで公開されたのが、The End of Evangelion エアー真心を君にというタイトルなんですね、はい、エアー真心を君になんじゃそりゃっていうことなんですけど、うん、要は言ってしまえばこれ25話26話最終2話分のタイトル差し替えました、はい、25話のタイトルがエアー26話のタイトルが真心を君になわけですね、
うんうんうん、
今もテレビの最終回は映画館で見せましょうという話なんですけれども、
はい、
これが最終回ですということで僕たちはもう喜び悼んで見に行きました、
うんうん、
最後の最後ですよ、
うん、
愕然というのかな、呆然としたというか、
ほう、
これで終わりですか
呆然としてる
みたいな
熱量がね、うん、どこで消えていいのかわからない、消化できない、
うん、あの最後のセリフはねちょっとネタバレになっちゃうんで、まあ、97年の映画とはいえちょっと僕の口から言えないですけど、
うん、
あの愕然さは本当にこれ嘘やろという思いで、うん、僕当時 4,5 回見に行きましたから、ひょっとしたらラスト間違いやったかもしれへんと思って、
見間違いかもしれへん、
うん、僕の勘違いや、
そんなわけはない、
アスカこんなこと言わないよみたいなね、うんうんうんうん、ことを思いながら行ったあの甘酸っぱい思い出があります、
4,5 回見に行った甘酸っぱい思い出
、まあ、ということがあったんですけれども、
うんうん、
まあ、これがだからなんていうかな、さっき言ったようにそのアニメファンからかなりネット上で攻撃を受けた庵野監督が、
はい、
それへの返礼という形で描いたという見方もできる作りになってまして、
うんうんうん、
その最後の最後の真心を君にが、まあ、テーマとして言ってしまえば、アニメその虚構の世界にばかり浸ってないで現実に帰れよというところが、まあ、一つのテーマであることは間違いないんですけれども、それがなんていうのかな、生のまま出過ぎてしまってるというか、
うん、
ある意味ファンに喧嘩を売ってるような内容ではあったんですよね、
はい
はい、だからそのなんていうのかな、やっぱりこれじゃ終わらないよねということで、
うん、
僕らはそのもうエヴァンゲリオンっていうのは永遠に終わらない物語なんじゃないかっていうところで、もうそこで一旦諦めたわけですよね。
諦めた、
はい、
それが未来を作ったのではなくて諦めた。
そうなんです、うん、はい、まあ一旦エヴァンゲリオン終わったけれども、
はい、
まあ、まあやっぱり永遠に終わらない物語イコールエヴァンゲリオンだったのね的な形で、
うん、
終わりました。
はい、
はい、それから数年ですよね、97年、うん、最初の序の公開が何年でしたっけ、2007年ぐらいか、だからほぼ10年、
うん、
はい、ですよね、はい、なんですけれども、まあ、その間なんかパチンコとかの方でエヴァンゲリオンがねやって、
うんうん、
僕はパチンコやらないんでその辺知らないんですけど、
はい、
それで人気が衰えずずっと続いてたっていうのがあって、で声優さんたちはなんか毎年毎年本編のエヴァに関係なく仕事はあったらしいんですよ、そういう絡みで、
すごいですね。
だその間新たなファンも獲得しつつ意外な形で、
はいはい、
エヴァ人気は続いてたわけですね、
うん、
はい、UCC の缶コーヒーのデザイン缶出せば売れるとかですね、僕も買いましたやっぱり
、
うん、まあ釣られますわね、そり
ゃ
ね、
やっぱりね、はい、集めちゃいますよね、はい、揃えたくなりますね。
で驚いたのが、新劇場版ということで、
はい、
新エヴァンゲリオン、まあ、今回は新エヴァンゲリオンですね、
うんうん、
はい、エヴァンゲリオン劇場版ジョハ Q という3部構成で新たに作り直しますよという発表がされて驚いたのが、まあ、本当に僕らファンですよね、
うん、
はい、本当に一からどう作んの、何もわからない状態で、
はい
はい、まあ、見たんですけれども、まあ、言ってしまえば本当にここまで、今回新エヴァ最終を見て思ったのが、
うん、
本当にエヴァンゲリオンってのは繰り返しの物語なんだなっていうところなんですけど、
はいはい、
見返せばですね、その最初のジョーの公開の時に庵野監督がちょっと初心表明みたいなことされてて、
うん、
それがちょっと待ってくださいよ、
初心表明、
エヴァンゲリオンっていうのは、
うん、
繰り返しの物語ですと、
うん、
主人公が何度も同じ目に遭いながらひたすら立ち上がっていく話です、
うんうん、
わずかでも前に進もうとする意志の話ですという一文を書かれてたんですね、
はい、
本当にこの通りだなっていうのが序破球と見てきて分かるというか、
うんうんうん、
言ってしまえばもうぐるぐる円の中を回ってるサークル状の物語であったなということが今回改めて分かるこの新劇場版まで含めてなんですよね。ジョーからというのはテレビシリーズの1話からまあやり直してるんですけれども、
はい、
同じ話をやってるようでいながら微妙に設定が異なってるわけですよね。だから繰り返しこれループというか、
うんうんうん、
言ってしまう輪廻転生的なというか、
うんうんうん、
誰かの意図を持って一からやり直してるんだなっていう話なんですよね、
うんうんうん
うん、そこをこの面白く見るかどうかっていうところの判断が最終的に今回の新エヴァ劇場版で、まあ、語られるんですけれども、その落としどころはもうお見事というのがまあ一つ、
今回はお見事なんですか。
感想を詳しくは言わないですけれども、
はい、
僕は現時点で新エヴァ3回見てますで多分これから公開、まあ、もうおそらく100億いくだろうぐらいの勢いでヒットしてますので、はい、しばらく公開も続くと思うんですが、
うんうん、
見れる限りは多分まあ何遍でも行くんだろうなっていう
見れる限りは
ぐらいのまあ気持ちでいるというところを話せば、まあ僕の気持ちは分かっていただけるかな。
そんなはずはないだろうって繰り返し見に行った時とはまた違うわけですね、はい、
そうなんですね。だから作品の中で、結構語れる言葉として今回、新劇版急に飛びますけど、うん、語れるのが落とし前とか、
はい、
蹴りをつけるとか、うん、そういう言葉がはぜはしに出てくるんですね、
うんうん、
で特に、あるキャラクターが語るセリフで、強烈だったのが、これまでの全てのカオスに蹴りをつけるっていうセリフがあるんですよ、
うん、
もうまさにこれなんですよ今回。
うーん、
だからそういう意味で本当に落とし目をつけることにこだわった、これも話戻してプロフェッショナルの安藤監督の言葉にありましたけど、
はい、
今回で僕のエヴァは終わりですとはっきり断言されて、他のスタッフの方の言葉で、まあ、庵野自身早くエヴァから解放されたいんじゃないかという話もあったと思うんですが、まさにその通りで、やっぱりその観客だけでなくて監督自身もエヴァにずっと囚られてきた、この言ってしまえば26年だったのかなと、
はい、
作中エヴァの呪縛という言葉が Q のところに出てくるんですけれども、まさにそれ、僕ら観客含めて庵野監督みんなの呪縛が今回ようやく解けたというのが今回の作品だったのかなというところですね。そこが本当に、ありがとうおめでとうというところで、
はい
はい、エヴァ卒業式でございますね。
宇宙式保つサルデムケージャンでも分かるエヴァンゲリオンを解説して、そして卒業式を迎えたというところで、はい、ちょうど時間が来たようでございます。
まだ全然話ができてないんですけどす
み
ません、
かなりいい感じで
だいぶ早くて頑張ったんです。
ありがとう、さようなら。宇宙式保つエヴァンゲリオン卒業します。行ける限りまだまだ映画館に足を運ぶということなので、皆さんももう行ったよという方も何度も足を運んで、保つと宇宙式のことも思い出していただきたいと思います、はい。今夜は NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保つさんに、猿でもケイちゃんでもわかるエヴァンゲリオン、いつの間にか内屋敷保つエヴァンゲリオン卒業式お届けしましたどうもありがとうございました。
はい、すいません、ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。